聖歌隊の皆さんの賛美に心から感謝したいと思います。25周年のお祝いの時を私たちの教会はこのように皆様と思っております。まあ、先週は生島先生がお話ししてくださいました。カトゥーの皆さんが来てくださってコンサートも行われました。今日はペンテコステ礼拝ということで、聖霊が注がれた、教会が生み出されていったっていうことを私たちはお祝いするこの時で、あります。ちょうど25周年の時と重なっておりますから、神様が特別なこの日を、備えてくださったんだなと、そういうふうに感じています。本来であればペンテコステ礼拝というのは使徒言行録の2章に書かれているような人々に聖霊が注がれたっていうことを、聖書から見ていきますけれども、今年は25周年っていうこともありまして、私はこの25周年ということを祈り求めながら考えておりますときに、今日のヨハネによる福音書の2章の1節からの御言葉が思い浮かんだんですね。水がブドウ酒に変わっていく、水という、そういう何の変わりもないような普通にあるようなものが味わい深いものに神様の恵みによって変えられていった、この教会もそうだなと思いました。最初に出発した祈りから始まって25年間守られた中に、神様が水と思えるような事柄があったんですけれど、でもそれをブドウ酒に変えてくださった。私たちの人生もそうだと思います。そうやって神の技を私たちは生活の中で経験している、これは本当にすごい、素晴らしいことだなって感じます。もう一つはこの25周年の時に証集っていうのを発行したいと、思っておりましたけれども、ちょっと諸事情もありまして、神が亡くなってしまったということもありまして、皆さんにお手紙を書いたり、いろいろと、して、今回今年25周年の証集が、発行できないっていう、そういうようなことがありました。私はもうちょっと落ち込みまして、本当に皆さんがせっかく書いてくれた証が発行できない、もうどうしよう、こんなに準備してきたのに、こんなに皆さんにしつこく言ってきたのに、結局出ないっていうことは、もう本当これは責任を取んなきゃいけないんじゃないかぐらい追い詰められるような、そんなようなことがありました。ある方が励ましてくれました。先生、紙はないですけど神がいます、この言葉でですね、そうだな、そうなんですけどと思いましたけど、でも本当に神様がおられる。私たちが一番大切なことは神を体験すること、神の御恵みに生きること。いろんなものは思い通りにならないっていうことが私たちの人生にもあるかもしれません。あれがない、これがない、もうちょっとこれが良い風になっていったらよかったのに、なんでこんな結果なんだろうかって、いろんなものを私たち、マイナスの面を見ますと、私の人生にも私たちの人生にも教会の歩みにもマイナスっていうのは必ずあります。でもそれにも増して神様がいてくださるっていうことを通して、それがプラスになっていく、水がブドウ酒に変わっていくような、そんな恵みを神様は一人一人に必ず備えてくださっているんだと思います。ですから信仰者は十字架を仰ぎ見るように、プラスの出来事を見ていく。神様の御恵みがどれだけ豊かであったか、神様の守りは私の人生にどれだけ豊かに表されたか、十字架を仰ぎ見るようにして、神様が私たちに成してくださった出来事を心に思い巡らしながら、過ごしていきたいと、そういうふうに思います。ヨハネによる福音書の今日は、2章のところ1節のところからをちょっと読みいたします。2章の1節、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。 しかし母は召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。イエス様が結婚式に招待され、そして家族でこのカナで結婚式をの中にイエス様がいる、とても祝福されたお祝いの出来事の中に、まあ、イエス様がここで栄光を表されているっていうことがあります。まあ、私たちの25周年っていうことも一つはお祝いです。神様がこんなに素晴らしい、この時を備えてくださっています。今日詩編の133編っていうところを詩式の方に読んでいただきましたけど、見よ兄弟が共に座っているっていう、まあ、こういう書き出しから始まりますね。で、これの言葉を聞いた時に、読んだ時に、私は本当に素晴らしいな、すごいなって感じました。皆さんが今日ここに座っている、いろんな状況の中から、生活も今まで歩いてきた道も人生もみんな違うんですけど、なぜか今日この時ここに私たちは座っているんです。それは本当に神様が一人一人をここに呼び寄せてくださって、そして今日ここに座っている、なんという恵み、なんという喜び、ここにいる一人一人が神様の御手に見守られて、まあ、ここにいるっていう、何かそのことだけで、このペンテコステの深い意味が表されているなって感じました。結婚式の中で2章の3節を見ると、葡萄酒が足りなくなった、母がイエスに、葡萄酒がなくなりましたっていう、お祝いの席に葡萄酒がなくなるっていう、当時は1週間ぐらい結婚式がずっと続いたそうですから、まあ、当然ちょっと飲む人が多ければですね、もう最後の方はブドウ酒がなくなるっていうこともあったのかもしれませんし、いや、ちゃんと備えておかなきゃいけないっていうような、そういうことでもあったと思いますけれど、でもブドウ酒がなくなってしまったっていう、この出来事はですね、結婚式のお祝いの全てを台無しにしてしまうような、そんな出来事でした。今であれば何かがないって言えばですね、誰かちょっと買ってきてじゃないですけれど、どこかでそれを調達するっていうようなことは簡単にできるかもしれませんが、この当時はもうブドウ酒がないなんていうのは一大事、どうしてこんなことが起きるんだろうか、なぜこんなことがあるんだろうかって、まあ、そんなことを思ってしまうのがこのブドウ酒がなくなるっていうことです。一つの出来事が全てのことを壊してしまうっていうか、意味なくさせてしまうっていうか、そんな重大な苦しみ、困難、不足、そういうものを私たちも人生で経験することがあるかもしれません。なんでこんなことが起きるんだろうか、それじゃ全部自分の人生が崩れてしまうじゃないかって思えるような、そういう痛みの出来事を私たちも経験する、体験させられるっていうことがあるかもしれません。私はこういう出来事の中に置かれますと、まあ普通人間の反応であるかもしれませんけど、思い煩います。どうしようってまず思います。このブドウ酒がない、どうしたらこのブドウ酒を、まあ、この用意することができるだろうかっていう解決の方法、方策っていうのを、まあ、探るっていうようなことがあります。でも多分この時にはですね、そんな解決はなかった。ブドウ酒がないっていうのはもう本当に全部のお祝いを台無しにしてしまう、まあ、そんな深刻な出来事だった。イエス様は、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません、まあ、こんな反応する息子がいたらですね、もう本当に皆さんはなんか、何を言ってるんだと思うことがあるかもしれませんし、なんでイエス様はこんなちょっと変な答えをするんだろうか、もうちょっと同情して、あ、そうですね、大変ですね、ちょっと何とかしましょうか、弟子たちを使わせてどこかの家でブドウ酒をもらうようにしましょうかって、何か寄り添うような対応ではないんですね。夫人よ、お母さんに言ってるんですけど、私とどんな関わりがあるのですかって、まあ、そんなこうちょっと突き放した距離があるような、そんな答え方をイエス様はするっていうことがあります。本当に聖書を読むっていうのは難しいですね。 イエス様が憐れみ深くて愛深くて、はい分かったよ、ちゃんともうブドウ酒用意してるからねって言われたら、もう神様ちゃんと備えてくださる優しいお方、私たちにいつも寄り添って何でも祈り聞いてくださるって言えるんですけれど、こんな反応されますと、イエス様って冷たいお方なんじゃないか、イエス様は愛深いってよく聖書から聞いてるけど、こんな反応するっていうことはありえるんだろうかって思ってしまうことがあるかもしれません。聖書を読むときに、一節の箇所を繰り返し繰り返し読むっていうことをするときがあります。わかんないんです。一回わーって読んだだけでは、ここには一体どんな意味があるんだろうかって。私は説教を準備して考えるときにですね、よくそれをするんですけど、一日中思い巡らすっていう。まあ、今日の聖書の箇所だったら、イエス様が婦人を私とどんな関わりがあるのか、まあ、そのことをずっとずっと考えていくんですね。そうすると一日の中でいろんな場面を私たちは経験するっていう時があります。ある時はですね、その御言葉を思い巡らしている時に、まあ、いろんな問題がちょっと生じました。周りでどうしようっていうような反応を自分がしてしまうような、まあ、そういうような出来事がこうあったんですね。右往左往している、これ解決しなきゃいけない、どうにか対処しなきゃいけない、でも解決策が見出せない、どうしたらいいんだろうか、どうやってそれを困難を乗り越えていったらいいんだろうかって、だんだんだんだん心がいっぱいいっぱいになりました。でもその時に何か神様が私の時を見ていなさいって声が聞こえたような気がしたんですね。私の時を信じていなさいって神様がおっしゃってくださったように気がしたんです。その時に自分の力や知恵でこれどうしようっていうことがどうしても優先して先行してしまうんですけれども、祈りの心が私の中に少しその時ありましたから、何か祈りの心が反応して神様の声をキャッチして、私の時を待ちなさいって呼びかけているようなことがあったんですね。私たちはずっと生活の中で祈っていることなんてできません。皆さん忙しいですから、いろんな手の技がありますから、いろんな人と会話したり、いろんな人の関わりがありますから、仕事をしたり勉強したり、いろんなところに行ったりすれば、お祈りなんてずっとなんてしてられないっていうことがあるかもしれません。でも祈り心っていうのは、私たちの生活のどこかで意識しながら、神様って御言葉でもいいです、今日の聖歌隊の方が歌ってくださった賛美の一節でもいいです、私の助けはどこから来るんだろうか、私の助けは来る、天と地を作られた主のもとから来る、こんな思いを私たちは心の隅っこでもいいですけれども、生活の中で神様に心を明け渡しているようなスペースを持ちながら生活しているときに、いろんな出来事が周りで起きてきます。その時にどう対処すべきかっていう知恵を神様が備えてくださる時があるんですね。今日のところはイエス様が、私の時はまだ来ていない、私の時が来るって、やがてそれまで待っていなさいっていう言葉であるかもしれませんし、私とどんな関わりがあるのかっていうふうにイエス様が言いましたけれど、イエス様が立っているそのところは何かっていうと、今ブドウ酒がないってあたふたあたふたして、どうしようどうしようって周りがざわついているっていうところにイエス様は立っているんじゃない、私はそれに関わりがない、それは冷たい反応のように思いますけれども、慌ただしい出来事や思い煩いの出来事をイエス様は心に入れないって決めてるんです。ブドウ酒がないって、どうしよう、どうしたらいいんですか、ものすごいいろんなこと出来事が、不安や困難や心配や恐れが周りにうごめいている、でもイエス様は、それは私には関係がない、私はやがてイエス様が十字架にかかって復活されて聖霊が注がれる、もう神の御心の中に生きているんですね。今の思い煩いが何にも自分の生活に影響を与えてないんです。私の時はまだ来ていない、私と何の関わりがそれがあるの、私は今神の御手に守られて今日の日を過ごしていて、足りないのは大変だけど、ブドウ酒がなくなるっていうこの事件っていうか事態っていうのは大変なんだけど、それは私には今関係がない、 それは冷たい反応じゃないんですね。対処しないっていうことでもないんですね。その思い煩いを私は心に入れる必要がないんです。そのことで動揺するっていう必要もないんです。ああ、それが起きたんですね。それを私たちは神の御手に守られながら過ごしていくっていう態度なんだなって、イエス様はこの時にそういうふうに生きたんだなと思ったんです。私は一緒に動揺する。ブドウ酒がない大変だって一緒に心で、共感してしまう。でも私の態度、なすべき態度は、この事態は、この出来事は私の神にある信仰の生涯に何の影響も与えてない。神様はちゃんと守ってくれる。神様はちゃんと生かしてくれる。神様はちゃんと備えてくれる。だからそのことによって私は一緒には動揺しないよ。だからイエス様はこれ距離を持った。夫人によって、お母さんに夫人なんて言ったらこれ普通は失礼なんです。でもイエス様の対処なんです。距離を持ったんです。親と子だからといって、その親の患いに子供が巻き込まれる必要はないんです。お母さんの親の心配事に子供が巻き込まれる必要はないんです。それはここの出来事でしょ。私は神様にあって生きています。だからイエス様はこれ冷たいと思われちゃうかもしれません。これ距離を持って自分の神にある信仰の生涯を守ったんです。誰にも邪魔されないでいい。たとえ親であっても、子であっても、夫婦であっても、あなたこれどうするの、これどうやって早く解決して、私と何の関わりがあるでしょうかって皆さん言っていい。そう言うとね、相手の人は冷たいって言わなくても分かった、大丈夫、ちゃんと神様は備えてくださるって言わなくてもですね、心では信仰の生涯に私たちは生きてますから、この世の煩いに影響されて生きる必要は全くないんです。神様がその心を守ってくださる。と言っても、やっぱりそういう煩いとか思い悩みとか人の言葉とか、それを全部心に入れてしまって、私も一緒になってどうしようどうしようってなってしまうっていうのが現実かもしれませんけど、私は今日の聖書の箇所を見た時に、何の関わりもないっていうのはすごい言葉だなと思いました。私もちょっとファーストステップはもうこれ何の関わりもないって言いながら、イエス様はこの水がないっていうところを何もしなかったかというと、そうじゃないわけですよね。お母さんはもしこの人が何か言ったら言ってください。マリアも気づいたんです。そうだ、私の心配事にこの人を巻き込んじゃいけないんだ。私が必要なのはイエス様の言葉に聞くことなんだって思ったんです。私たちの信仰生活は、私は自分で一生懸命祈ります。神様どうしてください、ああしてください、自分の思い煩いに神様を巻き込もうとしてるんです。でもそうじゃないんだ。神様はもうおられる。聖なる方として立っていてくださって、全てのことを備えようとして私のことを見ていてくださる。だから私がなすべきことは、動揺して恐れて心配する生き方じゃなくて、イエス様の言葉にただ聞くことなんだって。マリアはそれを気づいた。だからこの人が何か言ったら、そのようにしてくださいって召使いに言っておいたっていうことがありますね。これまでの物語の中に、こんなに水がない、イエス様に水がありません、イエス様が何の関わりがある、もうこうずっと流れていくわけですけれど、こんなに深い信仰のあり方があったんだって聖書を読みながら思いました。私たちの究極の場面っていうか、これから私たちが信仰生活していくために一番大事なのは、イエス様の声に聞くこと。この世の煩いを心に入れることじゃないんです。人の動揺を私の心の中に宿すことじゃないんです。イエス様の言葉を心に入れることが、私の人生を輝かせる、私の人生を平安に導く、私の人生を本当に祝福に導くことなんだって、私は今日の聖書箇所を読んで改めて気づかせられました。私の心を開いてみれば、人の言葉がいっぱいあります。この世の患いがいっぱい心に入っています。それで私は人生何か祝福されないっていうか、なんで私の人生こんなことばっかりなんだろうって、いろんなものが混在しているんです。でももうその影響は、私たちはイエス様に会って生涯の中で終わりました。私の影響は 聖書の御言葉です。私の人生を導くのは聖書の御言葉です。イエス様が言われたのは何かっていうと、水瓶の中に水をいっぱい入れなさい。6節のところに書いてあります。7節ですね。水瓶に水をいっぱい入れなさい。ブドウ酒が欲しかったんですけど、ブドウ酒を求めている状況があるんですけれど、水を入れなさいって、水瓶にこう水をバッて入れるっていうふうに、まあ、イエス様が示された言葉、御言葉っていうのは私たちの人生にすぐに解決を与えるものじゃないかもしれません。じゃあ御言葉に聞きましょうねって、聖書の御言葉が大事ですからねって言われても、それを聞いてもすぐに何かが変わったとか、もう本当思い煩いが全部良くなったとか、私の憂いは全部喜びになっちゃったとか、もう御言葉を聞いて救いになりましたって、すぐにそうならないかもしれません。イエス様が言われたのは、水瓶に水をいっぱい入れるってちょっと大変なことです。水ですか、イエス様、なんで水入れるんですか、こんなの水入れてもう何の意味もないじゃないですかっていうようなことを、イエス様は多くの時に語られるんです。これをしても意味があるんだろうか。誰かに愛を注ぎなさい、御言葉を通して私たちはそれを示される時があるかもしれない。この仕事をしなさいって言われることがあるかもしれない。この人と関わりなさいって言われることがあるかもしれません。でもそれを私たちが御言葉から教えられた時に、ちょっと待ってください、それ意味あるんですか、この人にずっと関わったけどこの人全然変わんないんですよ、私はこのこと一生懸命やったけど私の人生は一向に良くなりませんよ、前もそれをしなきゃいけないんですか。イエス様はそうだって言うんです。御言葉から示されたことを今日の大切なミッション使命として行い、これがいい悪いじゃないんです。意味があるとかないとかでもないんです。このことをして充実するかとか問題が解決するかとか、そういうことでもないんです。教会の25年、私も牧師として20年、ここに来て20年ですけど、 やってる時、本当に水を入れなさいってよく言われたような気がいたします。私の反応は、水を入れて意味があるんですか、またこれしなきゃいけないんですか、何回すればイエス様それをいいって言ってくれんですか。水入れって結構大変でしんどいです。まあ喜びはあんまないですね、水入れるだけでは。感動はないです。でも水を入れなさい、水を入れなさい、水を汲みなさいって言います。そしてその後は、世話役のところに持ってきなさいって言うんですね。もうそれもちょっとしんどいわけです。だって水を世話役に持ってったら突き返されたり、何言われるか分かんないっていうのがあると思うんですけど、それも運びなさい、あなたが入れた水を大切に運んでいきなさい、運んでいきなさい、水を入れて運んでいきなさい。もう虚しいですって、途中で言いたくなるような、もう我慢の限界ですって言いたくなるような信仰生活って私たちはあるかもしれないです。でもそれが実はものすごい大切な時なんです。イエス様は試すわけではないですけれど、水を入れて運ぶ人を求めているんです。水を入れて今日それを運んで、私の言葉がどういうことであってもそれに従ってほしい、聞いてほしい、それに歩いてほしいって、その人を求めているんです。だから私はこの世の中ではちょっと理解されないことがあるかもしれませんけど、御言葉を聞いてそれを一生懸命してます、したいです。まあ失敗すること、間違えることもいっぱいありますけれど、水を入れて運ぶ、ああ今日も水を入れて運ぶ、今日も明日も水を入れて運んでいく、それが私の信仰の歩みの中でとても大事な、輝かしいことではないんですけど、ちょっと言えば虚しいことかもしれませんし、大変なことかもしれません、それをやっていく。そうすると何が起きたかっていうと、そのしもべたちは知っていたっていうのが今日の聖書の箇所にありましたね。水が味わい深い神様の恵みの出来事に変わっていったって、これを私たちは教会の中で経験していますし、そして皆さんのこれからの信仰生活の中で水を汲んで運ぶ、もうそれだけでいいです。 なんか葡萄酒に変えるような大きな技を成しなさいって言ってないんです。私ができることは主のしもべとして水を入れて今日運ぶことなんだって、その言葉を聞いて繰り返し繰り返し生きるときに神様はものすごい恵みの出来事を私たちの生涯の中にしてくださいます。それがこの教会にもありました。皆さんの生涯の中にもあったと思います。使えるしもべを求めています。イエス様の声に今日ただ聞く人をイエス様は求めています。イエス様はいつも語ってくださってるんです。でも多くの人は水を汲んで運ぶなんて嫌だって言うんです。聞きたくない、聞けない、よくわかんない、無意味だ、それを投げ出してしまう時があるんです。でも私たちのこれからの教会は一人一人が本当に良い意味で主のしもべとして私たちの信仰生活導かれていきたい。神様の言葉が豊かだから今日私はこれをしていきますっていう教会の私たち一人一人でありたい。教会のシオンの丘教会っていう名前が素晴らしい教会の名前がありますけど、まあもう一個つけるとすれば本当しもべの教会になりたい。神様のしもべの教会、それが決して何か疲弊して喜びがなくただ疲れているっていうんじゃなくて、しもべであることを本当に豊かに喜びながら、ああ神様今日水をこの人に運ぶんですね、分かりました、この水を私は今日運びますってみんなで言えるような信仰の歩みでありたい。そしてその時に神様が水がこんなに味わい深いブドウ酒に変わった、神の恵みの出来事に変わった、私たちの夫婦関係、親子関係、仕事でのいろんなこと、いろんな煩い、その中にあって神様がどんな恵みの出来事をしていてくださるか、私はただ運んだだけです、ただ聞いただけです、でもその後に神様すごいことを成していてくださったことを一緒に私たちも味わい、また経験することが あるかと思います。最後に10節のところをお読みします。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。良いブドウ酒は取っておかれている。皆さん今人と比べたり自分の人生を振り返ったりして、良いブドウ酒があっただろうか、どんなブドウ水がブドウに変わった、ブドウ酒に変わるような出来事があるだろうかって思ってしまうことがあるかもしれませんけど、今そう感じている人はこれから良いブドウ酒が来ます。神様取っておかれています。私の生涯にもこれからも良いブドウ酒を取っていてくださっているんだな。今は見えないことがあるかもしれません。今は信じられないと思うことがあるかもしれません。でもちゃんと良いブドウ酒は取っておかれています。そして神様がちゃんとそれを示してくださるとき、願わくば天国に行く前にその良いブドウ酒を味を見て、ああ神様感謝ですって言えたい。これ取っておかれたんだ、私はイエス様に離れないでついていってよかったって、ずっと水を運ぶような生涯だったけど、ちゃんとイエス様は私の生涯に良いブドウ酒を取っておいてくれた、離れないでよかったって思える私たちの信仰生活を送っていきたいと思い、一言お祈りをいたします。主なる神様、聖霊が注がれて教会に喜びが力が備えられたように、私たちの教会にも神様麗しいあなたの葡萄酒で満たしてください。イエス様が私たちの共にいてくださって水を汲んで運ぶような出来事を今も経験することがいっぱいあるかもしれませんけれど、イエス様あなたの言葉にただ聞きます。そして一人一人を見放さず、あなたが良いブドウ酒を一人一人に備えてください。それを信じて今日から歩いていくことができますようにお守りください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。